もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の両親と私の兄弟が霊媒師っていうか、祈祷師っていうか、
はい、
ちょっと得体の知れない人とちょっと付き合いがありまして、
はい、
霊的なことを言われて、
はい、
支配されちゃっていまして、
はい、
そのご相談なんですけれども。
ああ、なるほど。まず、はい、あなたはおいくつですか？
私は57歳です。
57歳。はい、奥様は？
56歳です。
56歳。
はい。
お子さんいらっしゃいます？
はい。男の子と女の子。
はい。
上が31。
はい。
下が29。
はい。
もう独立したので、別に住んでます。
あ、なるほど。ご両親はおいくつとおいくつですか？
父親は、他界しました。
はい。
母親は、85かな。
85歳。
はい。
で、あなたの両親とご兄弟のが霊媒師の、はい、うんうんっておっしゃったから、兄弟の
姉と妹がおります。
じゃあ、お姉さんおいくつかな？
62 です。
62。妹さんは、は
い、49です。
はい。この4名が、もともとその、祈祷とか霊媒に凝ってらっしゃるの？
そうです、そうです。一番凝っているのが母親で、もともと姉が幼少期に病気みたいのになって、
はい、
そこへ連れて行ったら治ったっていう、そこから付き合いが始まったんですね。
ああ、じゃあもう長いですね。
はい、60年近くの付き合いになるので、
はい、
もう先代は私が20代の頃に亡くなったんですけれども、
はは
娘がね、
はい、
そこから先継いでやっておりまして、
はい、
現在まで至ってるっていう。
そうすると、どういうことであなた自身は悩まれてるのかな？
そこはですね、行くのに1人1万円、
はい、
例えば家族3人で行ったら3万円、あとアールスメロンとかね、スイカとかそういうちょっと高価な果物、
はい、
それ1箱、
はい、
あとお酒もね、つけて持っていきまして、
はい。
それをまあ、2週間に1回必ず行くんですね。
これ、60年間ずっと？
そうです。
はあ、はい。
それで、姉からの付き合いなんで、私は生まれた時からそこへ連れて行かれてまして、
ああ、そうですね、そうです。
ものすごい怖い思いをさせられるんですね。
例えば？
まあ、そこのお宅へ行く前に、まず近くの神社でお参りをしていくんですけれども、賽銭箱の前で、うん、30分土下座してお参りさせられて、
はい、
そこのお宅へ行くんですね、
はい、
でそこのお宅へ行くと玄関の前にまたあの祠みたいのがありまして、
はい、
そこでも土下座をして30分お参りをして、
はい、
やっと中に入るんですね、
はい、
中に入ると今度は畳のにあのおでこをつけて、
うん、
2時間お参りさせられるんですね、
はい、
これ子供にとってすごい苦痛だったんですけどね、
はい、
それをやらないと罰が当たるとか病気になるって親に言われまして、
はい
はい、泣いているともう母親は何泣いてんだこれは玉下げろってこう言われまして、もうビクビクしながらね逆らえない状況を作られて、
は
い、それでそこへ行くと教えみたいのがありまして、
はい、
医者行っちゃいけない、薬飲んじゃいけない、手術したら人間モルモットで殺されるっていうことを言うんですね、
はい、
それで私生まれつきあのちょっと持病がありまして、
はい、
鼠径ヘルニアって脱腸なんですけれどもね、
はいはい、
両親が霊媒師に医者行っちゃいけないっていうことを言われてたので、
うん、
結局私は生まれた時からそこへ連れてかれてたんですね、それでその時は2週間に1回じゃなくて毎週そこへ連れて行かれて、
はい、
心霊治療みたいなことをするんですけどね、
はい、
それで治るからっていうことでそこへ通い続けたんですけど、
うん、
結局小学校3年生の時に治らなくて、
ええ、
先代の霊媒師からお兄ちゃん通わなかったから治んなかったんだっていうことを言われて、
うん、
それで母親は通わなかったから治んなかったんだってって言われてもうそれでおしまいにさせられて、
はい、
それで全然病院にも連れて行ってもらえず、やっぱりね鼠径ヘルニア持病の方がだんだんだんだん悪化してっちゃいまして、
うん、
それでもやっぱり幼少期にその霊媒師と両親から受けたマインドコントロールっていうのが解けなくて、で50歳になったらもう歩けなくなっちゃって、
あら
さすがにもうその時はね、もう50歳まで生きたし、
うん、
人間モルモットで殺されてもいいかっていうふうに考えて、
はい、
それでもまあ一人じゃちょっと決断できなかったので、親戚のまあおじさんおばさんに相談をしに行ったんですね、
はい、
そしたらその場で何やったんだって怒鳴られまして、
うん、
こんなんなるまでなんでほっとくんだって言われまして、
はい、
今すぐ病院に行けっていうふうに言われて、うん、大きい病院行ったんですけれども、
うん、
病院のドクターもね、鼠径ヘルニアに関しては、うん、手術でないと絶対に治りませんって その時に断言されたんですね、
はい、
それでまあ手術したんですけどね、
はい、
それでおかげさまで私は抜け出すことができたんですけれども、
はい、
まだ母親と姉がどっぷりハマっちゃっててまだお金を貢ぎ続けちゃっているので、
はい、
これでどうしたらいいでしょうかっていうお話なんですけれども。
ああ、なるほどね。
はい。
そうすると今日のご相談としてはお姉さんとお母様を何とかしたいですか？はいはい、
そうですね。その件で15年ぐらい前から家族断絶になっちゃってまして、
はい、
なんとかね、もうそういうのやめていただけたらなと思って、
うん、
何かいい方法があればアドバイスをいただけたらなと思ってお電話をしました。
わかりました。今日はですね、精神科医の樺沢紫苑先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。
精神科医樺沢です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今お話ね、伺いまして、
はい、
自分は断ち切ることができたけども、まあお母さんとお姉さんがまだそこに通っているからすごく心配であると、
はい、
いう気持ちはね、非常によくわかります。
はい。
でもお母さんの立場で考えると、もう60年くらい通ってるということなんですよね、そちらの方にね。
そうです、うん。もう姉からのお付き合いなので。うん、
だからお母さんとしてはそれをまあ信じちゃってるというか、すごく、信頼してるということでしょ、疑いもなくね。
そうですね、うん、まあ騙されちゃってるっていうか、うん、それだけじゃなくてね、例えば家のリフォーム、トイレを和式から洋式に直しますとか、うん、あと車の買い替え、子供の名付けまでね、うん、全部そこへお願いして、うん、もうそれを聞くたんびに10万、20万って払い続けてきたんですね、うん、
まあでもそれ本人が喜んで払ってるわけですよね。
なんです、
それをじゃあ仮に今強制的にやめさせるとしたらお母さんは幸せになると思いますかね。
まあそこはね、母親の気持ちなので、うん、ちょっと私の知るところではないんですけれども、うん、世間一般にね、ネグレクトとか、
うん、
スピリチュアルとか、
うん、
こういった言葉があるように、私あの霊媒師と母親からね、もう激しいこの2つを受けて来させられて、
うんうん、
すごく苦しんだんですね、
うん、
もう私本当小学校の時に2回自殺しようと思ったぐらいの話なんですね、
うん、
もうそこへ連れて行かれて怖い思いさせられて、でも健康だって言われて、
うん、
それで私の小学校の時のね、お友達なんかはね、もうそんなとこ行かなくてもみんな校庭駆けずり回って遊んでて、うん、なんで私だけそこへ行ってね、2時間も畳におでこつけてお参りさせられなきゃいけないんだっていう気持ちからね、2回ね、この人生嫌だっていうようなことまで追い込まれて、私だけこう苦労してね、それでまあ母親はそこへ行っているからいいんだって言うんだとね、ちょっと私嫌だなと思って、それでちょっとお伺いさせていただいたんですけれども。
それはあなたが嫌だと推測してるだけで、お母さん自体は喜んでるわけですよね、それはおそらく。
そうですね、
それを強制的にやめさせるってことは、例えばあなたがその母親お母さんを引き取ってね、その人たちが来ないように隔離したりとかね、ものすごい手間暇をかけたらできなくはないと思うんだけど、はい、それってお母さんにとっての幸せなんでしょうかね。
それができないように、
うん、
姉がですね、うん、母親を老人ホームに入れたりとかね、そこで接触できるようにできるように一生懸命行動を起こしてるんですね。
なるほどね。私が思うのは、今までひどい目に遭ってきたっていうあなたのね、すごい気持ちっていうのはわかるので、あなた自身もっとそのこれからの人生を楽しく生きたらいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。
霊媒師の人とか、まあお母さんお姉さんとも疎遠になってるわけだから、
はい。
縁を切るってあれだけども、積極的に自分から接触しないで、
はい。
で、あなたももう今57歳なわけだから、
はい。
今まで自分らしく生きられなかったというか、やりたいことも多分ね、できなかったとかね。
そうなんです。
いろいろあるでしょ。
はい、
うん、そこにもっとエネルギーを注いだ方が いいんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうかね。
なるほど、なるほど、うん。そうですよね。もう私、親からね、ああしろ、こうしろ、これはやっちゃいけない、あれはやっちゃいけないっていうふうに、がんじがらめにされて生きてきたので、まあ私がね、親と姉とも疎遠になってるっていうのと、霊媒師のところにね、もう行ってないっていうことで、今先生のお話しされたね、人生を大事にするっていうのは、とてもいいかなって思います。
思いますね。
はい、
でせっかく45歳でね、そこを断ち切ることができた、これも素晴らしいことだと思うんですね。
ありがとうございます。
お姉さんは断ち切れないわけだからね、今だかってね。
そうなんです、そうなんです。
あなたが断ち切るその勇気というかね、その行動力とか決断っていうのも非常に素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
だけど意識としては今そのまあお母さんやお姉さんを救いたいとか、それ悪い考えではないんですけど、それを思えば思うほど、はい、その子供の頃の嫌な体験とか思い出しちゃいませんか？
そうなんです、うん。そうなんです。はい。
それってもったいないというか、せっかくね、そこから断ち切ったのに、意識とかその記憶の中では引きずっちゃってるわけじゃないですか。はい、
そうです。
まあ、それをちょっとなんていうかな、まあ、忘れるっていうのも難しいんですけど、あんまり思い出さないようにするには、まあ、ちょっとお母さんやお姉さんにできるだけ関わらない方、関われば絶対思い出されちゃうわけだから。
はい。
あまりその、なんていうかな、まあ、お母さんも、85歳なわけだしね、
はい、
もうあと何年生きれるかわからないご高齢だと思うんですけども、そこを無理くり何か今まで60年間やってたことをまあやめさせるというのも、それが本当の親孝行なのかどうかっていうのもちょっと難しいなと思うんですけどね。
あ、う
ん、
そうですね、うん、
だから、まあ、お母さんはお母さんの、ね、人生だと思うんだけど、それも、
はい、
あなたもあなたの人生をまだ、ね、57歳だからね、これから自分の人生を生きる時間十分にありますので、
はい、
そこにこうエネルギーとか時間とか、あとまあそのお母さんやお姉さんのことを考えるよりもお子さんのことを考えたり、はい、お子さんと会う時間を作ったりする方がすごく前向きだと思うんですよね。
はい、わ、はい、かりました。
で、まあお母さんやお姉さんを救うということもあるけども、結局親子関係って親に返したりすることってすごく難しいので、
はい、
そのエネルギーというのを、まあ、お子さんへの愛情としてですね、
はい、
あなたの今までこう傷ついた経験を何ていうか愛情という形に変えてね、
はい、
お子さんにこう伝えていくっていう方が前向きですよね。
そうですね、うん、やっぱりね、本来ならね、完全に騙されちゃってるので、うん、目を覚ましてよっていうのが、まあ、本音なんですけどね、今まで本当にがんじがらめのね生活だったので、自分の人生をね大切に生きてみようかなっていう気が起こりました。
はい、よかったです。
ありがとうございました。
お分かりいただけましたか？
自分の人生をね前向きにね、いい方に向けてっていう話はね、自分の考えの中では生まれてこなかったお話なので、とても良かったなと思って、
う
ん、
もう一言言うと、お母様ってすごいお金持ち？
現金とかいっぱい持ってるっていうんじゃなくて、うん、不動産があるんですね。
あ、なるほどね。じゃあお姉様もお金持ち？
まあやっぱり不動産があるので、
うん、要はね、今後お母様とかお姉様に経済的に頼られちゃったら大変なことになるから、
はい、あ、そうですね、
うん、そこのところだけは何とかしておいた方がいいかなって思います。
はい、わかりました。ありがとうございます、
はい、はい、それじゃあ失礼いたします。
失礼します。ありがとうございました。
はい。